皆さん、おはようございます。こんばんは。このポッドキャストは毎週水曜日夜7時に、アップしているなかなか言わない素直部屋という、まあ、ゴルフにまつわるラジオとなっております。今回はですね、お便りをいただきましたので、それについて、話していこうかなと思っております。結構このお便りの内容はですね、最近僕が感じることであったりとか、レッスンをしていてですね、こういうふうに皆さん思ってるのかなとか、全員が全員ではないですけども、こういう思考になってしまったりとか、こういう思いになったりとか、する部分ではないのかなというところと、ちょっとこう一致した、ところだったので、本当にグッドタイミングということで、今日はゆっくり、話をしていきたいなと思っております。もしかしたら、1時間ほど喋ってるかもしれませんが、眠たくなってきたら、また止めて、次の日に聞いていただけたらなと、思っております。最近皆さんどんなラジオだったりとか、YouTube もしくは、ドラマですね、ドラマだったりとか、いろんなコンテンツがあるんですけども、僕は最近ちょっとこう長時間のなんかこう長い動画にハマってまして、YouTube こうつけてても、ほぼ映像を見ずにですね、ながらラジオというか、音声だけこう聞いてるっていうのが結構多くて、映像見ながらずっとやるのがこうなんか疲れちゃったというか、最近結構音の方に移行してるのかなとか思いながらですね、最近長編の動画が結構多いように感じてます。語りであったりとか、日々のこう Vlog であったりとか、映像で見せるよりも音声でこうなんですかね、コンテンツを作っていくというか、そういうのが、最近自分のブームなんですけど、皆さんはどうですか？結構動画見るの好きだったり、しますか？僕もね、 Netflix とかだったら結構見ちゃうんですけども、そんな感じでですね、今回はずっとこう、皆さん何かしながらボケーっとこう聞けるような内容で話していきたいなと思ってます。いつもだと思うんですけども、で最近のなんかこう感じたことなんですけど、ボールですね。以前にもこのラジオでお話をさせてもらったんですけども、ボールの重要性というか、ボールってなんでこんなに高いものと安いものがあるのかっていう、その安いものにはこういう理由があって、高いものには高いだけの価値があるっていうふうにお話をさせてもらったんですけども、最近、ラジオを聞いてくれた方が多いのか、もしくは、自分の何ですかね、プレゼンというか皆さんにこうした方がいいんじゃないですかっていう提案をする中でですね、ボールの重要性、ボールの価値というものが結構伝わってきた方が、じわじわと増えております。今日のレッスンでもですね、僕がおすすめした、タイトリストのですね、ウェッジを使われたお客様がですね、めちゃくちゃ、喜んでいただいてですね、その方は女性の方なんですけども、女性のウェッジって一般的に買うと結構難しいと思うんですよ。何が難しいかっていうと、別に形状の話ではなくて、やっぱ重さなんですよね。重さだったりとか、シャフトの柔らかさだったりとか、そういうところって、分からないじゃないですか。で、分からないけど、なんとなくみんなが言ってるからこれいいんじゃないかって買う人が結構いると思うんですよ。で、僕も、僕は女性ではないですけども、僕も知識がなかった頃は、言われるがままにこう買ってですね、損をしたり、いろんな遠回りをしたんですけど、このコーチングについて、いろいろこう考える職業なので、いろんなことが分かってくるんですよね、裏の部分まで。で、僕は クラブを売ってる人間ではないですし、まあ、クラブを売って利益を出してる、人ではないので、まあ、本当に、まあ、このラジオのようにですね、まあ、素直にお伝えできるんですけど、まあ、その女性の方に、まあ、これいいんじゃないですかっていうふうに、まあ、提案させていただいて、まあ、ただそれがね本当にいいかどうかっていうのは、まあ、打ってみないとわからないという部分があるんですけど、まあ、せっかくならいいのを買った方がいいんじゃないですかっていうふうに提案をして、お伝えしました。まあ納期に約どれぐらいだろう、半月くらい、半月以上かかったのかな。カスタム商品だったんですよ。で、まあそれを使われて、もうなんかその方のがこう本当にいいと感じるぐらい、すごいパフォーマンスがこう出せた、日だったんですけども、本当にあのいいお買い物をしていただけたのでは、ないかなと、すごく思っております。あのもし、女性の、方でですね、クラブ選び、ウェッジもし悩んでいる方がいれば、おすすめの商品が、ありますので、ぜひ私の方に聞いていただけたらと思います。あの毎回言われるんですけど、あのタイトリストの回しもんではないので、はい、あのツボ売ったりはしないので皆さんご安心ください。ということで、今回のちょっとお便りに入っていこうかなと思います。この方は毎回ですね本当に、送ってくださる、女性の、まえさんですね、ありがとうございます。なおとこちおはようございます、こんばんは。前回のボールフライトのお話、うんうんと相槌を打ちながら聞いていました。左に振ってもボールは左に行かない、クラブは寝かさない、ヘッドの向きをクローズドにしないというのはすごく納得しています。ラジオの表紙も素敵に変わりましたね。毎週水曜日が楽しみです。ありがとうございます。そうなんですよ、あのラジオの表紙、まああの毎回自動的に音声をこう流してる方は多分わからないと思うんですけど、ちょっと表紙を、変えました。まあ、あの気合を入れるために変えたんですけども、よかったと言っていただいて本当に、ありがとうございます。作った甲斐がありました。ですね、まあ、あのレッスンで習ったことを再現できるように練習しているんですが、絶不調です。お伝えさせてください。12月7日好調でした。こうやって振ればウッドはちゃんと当たるのが、体が分かってても池も怖くなく、左へ振り抜け、アプローチの距離感もよく、パターもうまくできて87でした。おお、80代後半から95ぐらいで年末年始を過ごしていたんですが、2月2日ラウンド前の練習で、あれなんか変、体が突っ込んじゃってちゃんと当たらないなぁと不安を抱えてのラウンドをしたのですが、1ホール目の2打目のウッドがたまたまちゃんと当たって、なんだ大丈夫じゃないと安心したら、まあまあ踏ん張って91でした。なるほど。そして2月の16日練習は悪くなかったのに、ラウンドに入ったら全く体が動かない、ひねれないんです。どこにテイクバックが上がっているのかも分からず、最後のパットをなんとか入れて99、3パットも5回ありがっくりでした。2月22日コンペでした。疲れが溜まっているのかなと思い、3日前にマッサージを受けていったんですが、1打目のドライバーでダフりパニックになりました。ウッドは怖くて使えず、全部ユーティリティ、どうやってテイクバックしてどうやって振ったらよいのか全くわからない状態、アプローチもパットもなんじゃこれという感じで、3パット5回100打打ってしまいました。今回は27日のレッスンでアドバイスをいただきたいと思いお便りしてます。どうぞよろしくお願いします。せめて85から95くらいで回りたいなと思います。これって高望みですかね、という、お便りいただきました。ありがとうございます。あの本当に時系列順で送っていただいたので、まあ、すごくイメージが、つきやすくですね、分かりやすいなという感じで、まあ、これについてちょっとはゆっくり話していきたいなと思うんですけど、 まずですね、全くね高望みではないです。まあせめて85くらい95くらいで回りたいなと思ってるっていうことに関してなんですけど、まあまずこの実際にジュニア7日ですね、まあ好調だった日は87を出されてですね、その次のラウンドでは91を出されて、そして3日目は99という感じで、まあスコア自体しっかり出されてますし、全く高望みではないですよね。まあ、これがもしこのスコアで私こう70代前半で回りたいんですっていう方がもし仮にいたとしますよね。それはかなりの高望みなだと思います、正直。やっぱりその、まあ、自分に見合ったこの今の状況で最善を尽くしてのスコアが出てる、その前後でこう回りたいっていうのは別に高望みでも何でもなくて、そこら辺はそのあたりは全然問題ないと僕は思ってます。まあ、僕がそのまあ最近ラウンドしてませんけど、まあラウンドした時ってまあそのコースとか状況にもよるんですけど、まあ多分70後半から80前半ぐらいなのかなって思いながらラウンドしてるんですよ。もしこの状況で もし僕が60代で回りたいって言ったら、多分コーチから何言ってんのって思われると思うんですよ。結局それが多分自分の状況分かってないスコア設定なんで、まあそういったことではないので、まあ、全然回れてますし、85から95ぐらいで、回れてますので、全然、おかしくないと思います。でおそらく多分まあ4日目のラウンドでね、100打打ってしまったってことに対して、まあ、せめて85から95ぐらいで回りたいなってい こうまとめ上げたいっていうふうに、言われてる思いだと思うんですよ、この文章からすると。これね、まあ僕の立場からすると、それはまあ100打つ時もあるよねっていうのがもう正直な答えなんですよね。なんてお伝えしていいのか分かんないんですけど、この日のその2月22日のコンペで、まあまあね疲れが溜まってるってことで、まあ3日前にマッサージも受けられて、でやっぱりこう1打目がまあダフってパニックになってしまった。でウッド怖くて使えず全部ユーティリティで、でどうやってテイクバックしていいのかっていうちょっとこう分からない状態でラウンドしたっていうことで100打ってしまったと。それはまあそういう日もあるんじゃないって僕はもし僕がそのこの前さんの立場だったらそういうふうに思っちゃいます。そうだよねっていう感じなんですよ。まあやっぱりその疲れが溜まってマッサージ行くってことはやっぱりそれ疲れが溜まってたと思うんですよ。でやっぱり気温も低い時期でしたし、でしかもこうずっとコンスタントにねお仕事もされながらラウンドもしてる状態でですね、しかもコンペで一発目ドライバーでねダフっちゃったらそれはもうパニックになると思うんですよ。皆さんで言う僕の場合はこう試合ですからね、コンペっていうのは試合で1回目ねダフったらそらパニックになるっすよ。だからそうだよねぐらいで僕はいいと思ってます。でこのたったその100打打ってしまったっていうことに対してマイナス面に思ってしまったらちょっとね僕はすごくその思いっていうのはなんか残念だなと思っちゃいます。だって87とか80前半とかでこう回られるわけじゃないですか。でこう悪かった時でもなんて言うんですかね、まあ91とかで回られてるってことは平均で鳴らしていくと まあ、そんなに悪くない数字だと思うんですよ。で、これを、まあ、僕は、まあ、どう捉えるかっていうことが結構大事で、まあ、こう人生と一緒で、いい時もあれば悪い時もあるっていう、その間を取っていくっていうのが、まあ、自分の、まあ、実力であったりとか、自分のメンタルを保つ、大事なポイントだと思うんですよね。これ、お便りいただいたこの方に限ってはないんですけど、まあちょっとここはね、なんかこう正直に僕話したいなと思うんですけど、まあ、どうやってテイクバックしていいかわからない時ってもうわからないですよね。で、それが悪いとかダメとかって思う方が結構いるんですよ。なんかもうわからなくなりましたっていう方いるんですけど、わからなくなりました。だからどうするんですかっていうふうな思考になる方が僕は結構いいと思ってて、わからなくなりました、ダメでしたってなっちゃったら、どうですかね？もし皆さん、もし周りでそういう方がいたとしたら、どういうふうな気持ちになるかって、もうマイナスにしかならないんですよね。それは自分にとってもそうだし、周りの人にとってもそうなんですよね。わからなかったら、また初心を思い出して、こうやって振ってたよねってやるのが僕は練習であり復習だと思うんですけど、その試合の中で分からなくなったことはもう分からなくなったことでもういいというか、そんなもんだよねみたいな。じゃあ終わった後にどういうふうに練習してたかなっていう振り返るのが、まあこのレッスンであったりとか、レッスンで教わった内容を復習するっていうのが、まあ何よりも僕は大事なのかなと思います。やっぱね、マイナスになっても すいません。マイナスになっても、もう全くいいことないですし、まあ、これは僕以前にもお話したことあるんですけど、まあ、前のね、キャンプとかでもちょっと言ったんですけど、僕はね、70代、まあ、本当に、アメリカ行った時ですね、アメリカのその試合の出る時にですね、まあ、松山英樹選手とかも、出てたこう US アマチュアの予選に行ったことあるんですよね。その US アマチュアの予選に行くためには、ハンディキャップが、確かね、10以下ではないといけないんですよ。で、その頃のハンディって僕ね、1とか2なんですよ。まあ、ほぼパープレイで回るようなぐらいのレベルだったんですよね。で、もちろん、そのパープレイで回れるぐらいのレベルで予選通過するほどの簡単なものではないと思ったんですけど、まあでも、まあ自分のね、親が、まあ家族が応援してくれて、まあその予選に、出してもらうことができたんですよ。で、やっぱこう70代前半でね、もう本当に回ってですね、やっぱこれは、まあ、少しでもいいから食らいついていこうというふうに、言ってですね、アメリカの、予選行って、まあ、一緒に回ったんですよね。で、US アマチュアの予選って1日に2ラウンドあるんですよ。歩きの2ラウンドです。で、大体こうキャディーがついてたりとかするんですけど、まあ、僕は本当にキャディーもいないし、まあ、言葉もあんまりわからないというか、まあ、一人で行くっていうか、まあ、自分の手押しでこう行く 状況でですね、まあ本当にわけのわからん、人たちと一緒に回って、周り見たらもうピリピリしてるし、もうなんか場違いだなっていう感じの、雰囲気の場所でですね、予選を行きました。まあもうその時ね、僕はね、100叩いたんですよ。100ですよ。100ですよ。1ラウンド目100ですよ。やばくないですか？で、その時僕覚えてるんですけど、一打目ね、手震えてたんですよ。手震えて、引っ掛けたんですよね。引っ掛けた瞬間、もうね、触れなくなったんですよ。いつもだったら、引っ掛けた後っていうのは、こういう風に振ればいいっていう風に思ってたんですけど、それをやっても止まらないんですよね。で、引っ掛けたら次の一打ってもう出すしかないんですよね。アメリカって、ほぼ OB がないんですよ。隣のホールであったりとか、林の中から打つので、まあ、ボールを探しに行って、ボールを出して、で、セカンドですよ。セカンド打って、 ったらグリーン近くまで行ったんですけど、まあ硬くてですね、グリーン跳ねて奥まで行ったんですよ。もうそこからもうちゃっくりは出るわ、パターはどうしていいのか分かんないわ。もうでたまたまですね、一緒に回った子が優勝したんですよ。まあうまいっす。もうドライバーももう40、50ヤードも前にいるし、まあもう淡々とパープレーで回ってきた。まあ多分その時の優勝、多分2日間じゃない、2ラウンド回って多分パープレーぐらいだったんですよね。その時ね、もう誰に相談してもいいのかわからないし、まあ相談できる人もいなかったですし、どうやって上げていいのかもわからないし、もうパターンのスピードさえもわからなかったんですよ。その時はね、もう落胆してもう1ラウンド回るのかっていう、もうどうやったって予選は通らないし、20アンダーなんか出ないですしね、30アンダーなんか出ないし、まあ本当に気分は落ち込みました。なんですけど、やっぱりゴルフをできていることのまあ感謝というか、ここまで時間とお金をかけてですね、送り出してくれた家族に申し訳なかったですし、やっぱり自分に対してもうムカつきましたよね。たった一打でですね、こんなにも自分はメンタルがやられるのかと、どうしたらいいどうしたらいいみたいな、もう泣きながらラウンドですよね。もう場違いだしっていうところの中で、僕はねそれを思ったんですよね。振り返るとそんなもんだよねって思えてたら、多分ねミスが続かなかったんですよ。その時の自分っていうのはどうやったらいいのか、こんな自分じゃなかったって思っちゃったんですよ。ただそんな自分なんですよね。その一打が出るってことはそういうゴルファーなんですよ。でそれを認めてあげたらよかったものの、否定をしちゃうんですよね。この否定っていうのがますます自分を信じれなくなって、今までやってきたことの、なんて言うんですかね、積み重ねた部分が一瞬にして消えてしまう瞬間なんですよ。これってめちゃくちゃ僕はもう後から後悔したんですよ。この思考に対して今言えることは、言ってやりたいですね、僕がキャディだったら。いや出て当たり前でしょっていうふうに言っていたら、もっといいパフォーマンスが出せたんじゃないかなと、思いました。結構こう勘違いされる時が結構あるんですけど、何気なく僕らショットして何気なくまっすぐ行ってると思うんですけど、例えばデモショットしたりとか、コーチと一緒にラウンドしたりとか、時にねお客様と一緒にラウンドしたりとかしますけども、その方には、周りの方にはなんとなくボールがまっすぐ行ってるし、なんとなく乗ってるし、だからあコーチってすごいなとかいいなって思われると思うんですけど、もうプレイヤーとしては何クソだよって思ってるんですよね。なんだよこのボールみたいな、まあ、なんだよボールって言いながら、まあ言ってくれてよかったわみたいな感じなんですよ。決して自分のショットに納得いってるわけじゃなくて、演じてるんですよね。この演じれるっていうのが同じミスを繰り返さない秘訣なんですよね。演じれないんですよ、ほとんどの方っていうのは。演じれないから隙が生まれるんですよね。演じれないから相手に見透かされてしまうというか、そうなってしまうと自分のパフォーマンスはどんどんどんどん落ちてくると思います。まあこのね、何が言いたいかっていうと、決して高望みではないですし、100を打ってしまったのも自分だし、でそんなの出るよねって思ってほしいっていう、テイクバックどうやって上げていいかわからなくなっちゃうよね、それは分かんなくなるよね、だからどうしようかっていう、循環に行けると、何かあった時に自分をこうなんていうんですかね、元に戻してくれるのはコーチだし、プラス自分自身、この2人しかいないんですよね。 レッスンに通っている方は、コーチという、自分をね、しっかり見てくれる、まあ、人がいる。そこに、自分自身を、自分自身で肯定する、メンタルがないと、なかなかね、こう、ミックスするっていうのは難しいんですよ。コーチと一緒になるっていうのは。そのあたりをですね、まあ僕は、結構意識してるというか、もし自分がプレイヤーだったら、そういうふうに思うようにしてます。いや、結構ね、大事な話をしたつもりなんですけども、何を言ってるかちょっとわからない方もいるかもしれないんですよね。難しいですね、この言葉で言うっていうのが。うまく伝わってると、いいんですが、まあ、この方、お便りくれてる方はね、もうどんな方か、すごく僕はもう分かってますし、いいパフォーマンスをされるっていうことも分かってますし、もちろん、どういったミスをするかも分かってます。伸びしろしかないんですよね。だし、ミスするのもそうだよねって思うんですよ。僕でもミスしますし、ハンディキャップ1でも100を叩くときってあるんですよね。まあ、そのね、落差といったらもう、本当に、もう何とも言えんですよ。なんとも言えないです。もう。まあ、とても今はもう自分が試合で、まあ、こういったメンタルを言ってたとしてもですね、保てる自信はないですけども、まあ、自分が経験したこととかっていうのは、まあ、これを通してだったりとか、レッスンを通してだったりとか、まあ、そういうこともアドバイスできるので、まあ、何か、もしこれを聞いている方でですね、私もこういうふうに思いましたとか、いろんな思っちゃうんですよねって心当たりがある方はですね、ぜひ自分が信頼するコーチに、その悩みを、聞いてもらうとすごくいいんではないかなと思います。すごく本当に、いいお便りをいただいたなと僕は、思っております。まあでも本当にね、毎回思うんですけど、嬉しいお便りばっかりですね。嬉しいというか、なんかこう、ゴルフに対して、あとスポーツに対してとか、自分に対して、素直な方が多い 印象です。お便りを読んでいると。で、やっぱりこう、聞いている方もだんだんとですね、増えてきまして、ラジオね、いいですって、前のキャンプでも言ってくださった方が言ってですね、まあ、お便りじゃなくても、こう、直接ですね、感想を言ってもらえたりとかするんですよね。やっぱり、なんかこう、いいリスナーさんに恵まれてるなと、最近、すごく、思っております。まあ、なんか、どんどんこういうラジオですね、いろんな方に、聞いてほしいなと、思うんですが、なかなか、発信する術が、もうこれ以上の発信力は僕にはないので、まあ、コツコツ、積み上げていきたいなと思っております。どうでしょうか？お便りのお答えになったでしょうか？なんか、再度、この感想についてですね、これを聞いている方、ぜひ、感想をお待ちしております。いやー、もう30分ぐらい喋っちゃいましたね。なかなか、ちょっとね、今日はゆっくり喋ろうと思って、しっかりマイクを設置しました。音量設定とか結構マイクを使ってしまうとですね、なかなか難しいものがあるんですが、まあ、今回ちょっとしっかりお話をするというか、最近自分が思ってるテーマだったので、しっかりお伝えをさせていただきました。もし、ちょっと、いつもと聞いている音量設 定が高いとか低いとかもしあれば申し訳ないです。なかなかちょっとね、この音量設定をするっていう編集にもね、なかなか、技術がいりましてですね、ちょっと勉強中でございます。本当に、すいません。そのあたりはちょっと音量設定、iPhone 等でやっていただいて、聞いていただけたらと思います。まあこういったですね、なんかこう、自分が思っていることを今後は、本当に素直に話していこうかなと思ってます。はい。どこまで素直に話せるかは、その時の気分と次第ですけども、たまに言ってはいけないことを言ってたとすれば、まあそれはスッと流していただいていう感じです。そしてちょっとね、他のコーチとのコラボもしたいなと、最近思っております。ラサさんにもちょっとね、リクエストはしているんですけど、まあ、なかなかちょっとお忙しいっていうのもあって、なかなかこう会うタイミングが、ないんですけども、ちょっと次回はですね、次回かちょっとわからないんですけども、ケイスケコーチ、一緒に活動している、ケイスケコーチなんですけども、そのコーチと、なんかいろいろ話せたらなと、思ってます。どこまで深掘りできるかは、わかりませんが、ちょっとこう、そのあたりも楽しみにしていただけたらなと思っております。本当に今、千葉エリアでですね、めちゃくちゃ頑張ってるコーチだと思います。なんかこう、ゴルフコーチ、としてステップアップしようと、いう姿が、僕は結構感じれてですね、僕自身もすごく刺激をいただいてます。本当にまあそのコーチとですね、なんかちょっといろいろ話せたらなと思ってます。そしてうーんと最近のね、ちょっとこう、目標だったり、夢をちょっと語ろうかなと思います。もうしばらくお付き合いください。この後はね、全くちょっとゴルフに、自分のただ、思っていることなので、はい、すいません。そんな感じなんですけど、まあ、ちょっと公表してですね、自分に、どんどんこう、刺激を与えたいなと思ってるんですけど、これね、ちょっとね、いろんな時間と、まあ、お金と仕事の兼ね合いもあるので、難しい、今すぐではないんですけども、アメリカの方にですね、ちょっといろいろ学びに行こうかなと思ってます。来年になるかもしれないですし、まあ、今年中になるかもしれないんですけども、よりいい情報、学びたい情報をですね、アメリカの方に行こうと思っております。まあ、特にちょっと体の動き関係なんですけど、まあ、そのためにはちょっとしっかり英語を学ぶべきだなと感じてますし、自分の体をより作っていかないとそれについていけないだったりとか、体力もそうですし、思考もそうですし、準備をしっかりしてですね、行ってそれを日本に持って帰ってきて、皆さんにいろんな形でそれを表現できたらなと、最近の一つの自分の目標として、思いました。まあそれには時間ですね。やっぱ仕事との兼ね合いと、まああと、円安ということもありましてですね、なかなかこう簡単にポッといけるような、 ものではないかなくなってしまったんですよね。まあ、円安ではなくてもなかなかポッと行くにはなかなかハードルが高いんですけども、なんかこう、よし、行きたいなと、思っております。来年には、一度飛び立とうかなと思っております。で、それをですね、なんかこう、動画だったりとか、ラジオだったりとか、そういうのを発信して、皆さんにいろいろ共有できたらなと思うのが、まあ、今の一つの、目標ですね。まあ、結構ね、海外とか、どんどん行かれてる方とかがほとんどだと思うんですよ。行ける方がほとんどだと思うんで、まあ、すぐ行けばいいじゃんっていう 意見が結構あると思うんですけど、まあなかなかちょっと僕には結構ハードルが高い部分なんですけども、なんかそういうふうにもっと学びたいなと思ったりしております。そして、まあこれは本当にいつになるかわからないですけども、ジュニアの子たちを、ちょっとこう外部で教えたりとか、あと、フィジカルのですね、レッスンを、他でやっていこうっていうのが、多分ね、これは来年以降か、もっと先の話になるかもしれないんですけども、今から、準備を進めて、行っております。行こうと思っております。やっぱりこう、いろんな、体のことについてもそうですし、ゴルフの技術もそうですし、ジュニアのもそうですし、トータル、本当にトータルで、コーチングできるような、ゴルフコーチになろうというふうに思ってます。なんかこういったことを学ぶとですね、最近お客様といろいろ話す中で、なんかこう、話す内容のバリエーションがすごく増えてきたというか、本当にたくさんの方に、レッスンを受講していただくんですけど、やっぱり、まあ、100人いたら100人悩みが違う。で、その中で、まあ、100人に響くっていうのは難しいですけど、まあ、何か、その人の一人一人の、まあ、ヒントになればいいなっていう、いう部分がですね、やっぱりいろんなことを学ぶことで、結構、最近増えてきてます。よりそれをもっと、増やしたいなっていう思いがありまして、今以上にですね、今のコースレッスン以外の分野でも、幅広くより濃いものをお届けしたいなというのが、最近の目標なんですけども、まあそれもありの、アメリカに行きたいなと、これを学びに行きたいなっていうのが結構あります。まあ、なかなかね、まあそう簡単にはいかないんですけど、っていうのを、思っております。皆さんの、なんかこれからの目標とか、たくさんあると思います。それをね、僕はゴルフを通して、皆さんのその一つのサポート、まあ近づけるように、なれたらいいなと思っておりますので、これからゴルフシーズンよりスタートということでなりますけども、ぜひレッスンの方に足を運んでいただいてですね、一緒にたくさん話しましょう。そしてよりポジティブなゴルファーを僕は増やしていきたいなと思ってますので、まあそのための考え方、方法、いろんな面を通してですね、皆さんにシェアしていきたいなと思っております。はい。ということで、今回は、長編ラジオとなりましたけども、本当にいいお便りいただきありがとうございます。ぜひ、これを聞いている方も何かありましたら、ぜひよろしくお願いします。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のラジオでもお待ちしております。ではでは。